口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本。本日のゲストは先週に引き続き RGF エグゼクティブサーチジャパンの山口和彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山口さん、先週聞いていない人のために、簡単に言うと人材のヘッドハンティング会社でコンサルタントやっていらっしゃる、
はい、
ということでいいですかね。
はい。
で、その人材会社としてすごい面白いのが、管理職を中心とした転職支援を行っていらっしゃる、はい、ということと、山口さんご自身は領域がサプライチェーンと調達、
はい、
購買。さあ山口さん、今週はどう説明しましょうか。サプライチェーンと調達を。
サプライチェーンというのは、製造業でいうと、企業が物を作りすぎず、はい、物を切らさず、
ぴったりのね、
最適な条件で、市場に物を出してっていうのを管理するのがサプライチェーン。
その、ね、窓口の人たちをですね、管理職として山口さんが違う外資系から違う外資系に、進めるというか、
はい、
ね、ご紹介することによってお仕事なさっている、
はい、
ありがとうございます。ということで、先週はですね、山口さん曰くあまり内容がなかったんじゃないかとやってたので、今週は
グルーピングっぽい話、なんか皆さんがヘッドハンターってこんなことやってるのか的な話があんまりできなかったような気がしております。
ですので、今週は
反省しております。
いやいや、何をおっしゃいますか。今週はバッチリ20分間役に立つ話だけで固められるかな、
はい、
ちょっと固めれる自信ないんですが、やっていきたいと思います、はい、山さん、最初にですね、ちょっと先週聞けなかったんですが、コロナ禍が、ある程度収束しつつあるというタイミングの中で、
はい、
ちょっと待てよ、こんなこと言ったらまた最近またコロナが盛り上がってるぞっていう、ややこしい人たちが、ややこしい人たちって言ってしまった、ご丁寧な人たちがいるんで、どうしよう、こうしましょうか、少なくとも5類になったのは事実だから、昔に比べて世間の受け止め方としては緩やかになった、
はい、
これは事実だと思うんですけども、コロナ禍の時と昨今の求められてる人材の違いとかってありますか。
コロナとは関係がないんですけども、2024年は DX、
DX 人材
が非常に求められています。
なるほど。
DX 人材、今多分 DX だと、それこそ生成 AI とか、チャット GPT みたいな、その IT にもソフトウェアとか、システムをどんどん導入していくっていう段階だと思いますので、今その DX に関わるシステムとか、ソフトを導入できるような方っていうのがすごく求められて、
なるほど、
それ運用をしていくのはもっと後だと思います。
ですよね、
はい、
それを因数分解すると、 DX を入れられる人材っていうのは、それが大体どうやって動くのかを知ってるってことですか。
そうですね、そのなんか入れることによってどういう付加価値が生まれ、余分な時間ですよね、余分というか付加価値を生む時間を捻出できるかっていうのが分かっている人ってことです、
なるほど。ほら、山口さんのお仕事自体をサプライチェーンに例えると、上流から原材料ではなく候補者を見つけてきて、
はい、
で下流の、生産工程ではなくてお客さんにご紹介するってことだと思うんですね、
はい、
よどみなく流す中で、先週はどうやって人材を見つけてくるのかっていうのを聞いたと思うんですけども、
はい、
あと例えば本人からの推薦があった時にどういうポイントを強調することによって、その DX 人材というふうに認められるわけですか。
本人からの推薦って、
例えば自分が DX 人材ですよっていう時って何をもって証明することになるんですか。これね、僕ね、ずっと難しくて、
DX が本当に今年に入ってからなので、なかなか私自身も DX 人材定義を説明しろと言われても難しいところがあるんですが、
例えば日本って地獄みたいなエクセルすごい作ってるんですかあれって DX ではないわけでしょ。
やはりなんかシステムっていうか、システムっていうのも難しいんですけど、その簡単に言うとなんかそのシステムに強いとか、データに強いとか、
なるほど、
そういうところ。
なるほど。ほら、さっき山口さんのお仕事、サプライチェーンのようによどみなく流れるものだとした時に、じゃあそれを聞いて企業に流す時に、こういう人材いますよっていう場合に、どうやって DX ができるっていうことを伝えるもんなんですかね。
先ほど言った DX を DX っていうのをプロジェクトにして、企業が動いてるんですよね、なのでそのどこかのプロジェクトに入り込める、プロマネ経験があるとか、それは DX じゃなくてもいいんですけど、なんかの課題を持って、一つのことをプロジェクトベースにしてやったことのある人っていうのは一つ DX 人材という形で売れますね。
やっぱり具体的に言うと、なんかの社内プロジェクトを成功させました、っていうことが一番いいってことですか。
はい、
あ、なるほど。
それが DX じゃなくても、この人なんか今会社で あのプロジェクトが始まる、 DX のプロジェクト始まるんで、そこに入れられそうだなっていう
経験あるし、
そうですね、
その時にその外資系と外資系の時にどれくらい業種業態が似てるのが望ましいんですか。例えば製薬会社は製薬会社に行く人が多いと思うんですけども、製造は製造、製薬は製薬一緒か。例えばなんかシステムはシステム屋さんに行った方がいいんですか。
基本的にはあの競合から人を取りたいっていうのがあるので、同じ業界から同じ業界、まあ、自動車だったら A 自動車会社から B 自動車会社っていう方があの企業もイメージはしやすい。
それはなんか守秘義務を解除させて情報を得たいというよりも似たような仕事だから親和性があるだろう。
そうですね、フィットするよね、すぐにキャッチアップ、すぐにまあうちの会社に馴染んで、うんうん、あの成果を出してくれそうだねっていうのはあります。
あの山さん、例えばよ、電気メーカーから充電メーカーだったらまあちょっと違うけどそんな遠くはないよなと思いますよね、うんうんうん、自動車から製薬とか、これは確かにプロセス系とアッセンブリーで違うんじゃないかみたいな、ここはあんまりもう難しいってことですか。そんなこともない。
今ちょっと付け加えて話しようと思う、うん、ただその同じ業界からの方がいいんですけども、うん、サプライチェーンの場合は結構そこが業種にもいけますね。
いける、
はい、
うーん、
その作ってるものが違うっていうよりかはサプライチェーンに対する考え方が横断できるっていうんですかね、うん、業界をまたいできるっていうのがあるので、
はいはい、比較的柔軟っていうか、
比較的柔軟ですね。例えば私の事例で言うと、電気部品メーカーから製薬会社の調達に行った人っています。
それくらいぶっ飛ぶって言うと失礼だけど、あ、飛躍は可能ってことですか。
飛躍は可能なんですけど、そこでポイントとなってくるのが、先週も少しお話したかな、コミュニケーション能力とか人となりなんですよ、
はいはい
はい、
人となりってまた難しいですね、
はい、その
コミュニケーションがよくできるクズ野郎って言いますもんね。
ね、すごいねそれ今。
いますよね。
コミュニケーションができるくて、なかなかコメントしづらいの、そういう方いらっしゃるんですね。
ね
はい、
うん、それ難しい、人となりっていうのはどういうことですかね。
その企業さんのケースでいうと、うんうん、はっきり覚えて、もうすごい変わった転職支援をしたので覚えてるんですけども、採用責任者の方ですね、上司になる方が言ったのが、業界は別にあの問いませんと、製薬会社じゃなくてもいいんだけど、そのフットワーク軽い人がいいんだよね。
ああ、なるほどね。
具体的にはその人東京で採用になったんですけども、うんうん、半年後に大阪に移動になったんですね、
はい、
でもその方に聞いたら、いやそこは全然大丈夫ですと、
あ、
自分の、調達経験が活かせるんだれば大阪でも行きますみたいな、そのフットワークの軽さ、
なるほど、
まあ、よし採用みたいな感じです、ね、
フットワークの軽さっていろんな意味があるかと思うんですが、地理的な制約すらも超越するぐらいの軽さ、
そうですね、
はい、ああ、なるほど。
それが人となり、その採用企業担当者の方の人となり、
うん、
軽い感じでこう、要は課題がたくさんあるので、そのいろんな課題にも柔軟に、まあ、地理的にも、あとはなんだろう、マインド的にも取り組めるっていう人となりが欲しいんだよね、うん、
なるほど。
なのでそういう人だったら業界関係なく多分フィットできると思うので、っていうのがその会社のニーズだったんです。
なるほど。いや、まあ、私ね、実は昭和っぽい質問をしようと思ってて、外資系であってもその会社会社の人格の似てる人たちとか社風とか、そういうのでちょっと関係するのかなと思ったら、そこはあんまり関係しないですか。
企業文化、うん、カルチャーっていうのはすごく関係します、
はい、
ただそこの会社はあの超もう誰もが知ってる超有名な製薬会社だったんです、
はいはい、
もう大正時代から、
うんうん、ある
よ。すごい古い体質の会社だったんで、うん、転職してくださる人はそこに新しい風を吹かせてほしいっていう、すごくあのなんていうかな、会社を変えたいっていう思想を持った上司の方だったので、うん、そういった意味で全く違うキャラクターの人が入ったっていう感じですよ、
はい、でそれをわざとぶつけるってこともあるわけでしょ。
わざとそういう人を提案する、
提案する、
まあ、その採用責任者の方のイメージをできるだけ私が、うん、まあ候補者とお会いする中で、まあ、マッチングさせてご紹介するって感じですね。
これ山さん、 とはいえ聞きづらいけれども、はい、100% 理解したとしても、それにマッチする人を紹介できるかとはちょっと別問題じゃないですか。
そうです
ね、
はい、
やっぱそこはやっぱり仕事上ある程度ちょっとずれてると分かりつつも、ちゃんと企業に伝えつつ紹介するっていうケースもあるわけでしょ。
そうですね、 100% ぴったりっていう人はなかなかいないので、うんうん、70% ぐらいの人を紹介するケースあります。その足りない 30% もちろん説明します、
はいはい
はい、
あのこれはちょっと間違ってたら教えてほしいんですけど、採用する側の企業も山口さんなら山口さんみたいな個人で指名してくるんですか。相談があるんだけどって。
20年やってるんで、あの指名していただくパターンもあります。
なるほど。いや、というのがね、山口さん、ぜひこれリスナーの方に、
はい、
こういうことまでやってるんだよってことを教えてもらいたいんですよ。というのが、普通のイメージだったら なんか企業からの案件が降ってきて、なんか応募した人をなんかつなげてんだけじゃんみたいなイメージが多いと思うんですけど、そうだ、なんかすごい工夫があるとか、
あの同じ調達マネージャーっていう求人表
あったと
紙だとしても、そこに書かれてない情報ってたくさんあるんですよね、先ほどの人となりとかフットワークが軽いとか、そういうのを企業の担当者にしっかり聞き込んで、まあそれをできるだけ候補者に伝えて、応募する前の時点からある程度その会社とかその業務内容がイメージできるような形にして提案をするようにします、ほとんどのエージェントっていうのは失礼かもしれませんけど、結構その大量の、まあスピードで重視の、あの会社っていうのはもう求人票を渡してとりあえず応募しましょう、とりあえずっていうのが作って、とりあえず応募してみましょう、とりあえずってね、最初の居酒屋の最初の一品じゃないんですから、その人にとっては大事な転職なので、まあそこをできるだけあの事前にイメージできる形で情報をお伝えする、
皆さんこれちょっと例えが違うかも分かんないですけど、たまにホームランを打つようなあの人材紹介会社よりも着実にヒットを重ねてくれる方が企業としては依頼が多くなるんですか？
そうですね、ただ
なんかクズ野郎129人紹介ばっかりして一人すごい人
でもそこが難しいのが、やっぱりそのたまにホームラン打つエージェントってあるんですよね、
ぴったりの人が来たん
だ、そう企業って、まあ、コツコツ山口さんやってくれるけど、ホームラン出ないじゃないですか、って言ってホームラン打つエージェントも使うんですよね、まあ、そこは競争ですから、要は企業はいい人が取れれば別にいいので、
ほらでも採用コストすごいかかるから、できるだけ率を高めたいと思ってるかなと思って、
いやでも一発ホームランでなんであのエージェント入ってるんだろうっていうので、負けちゃうパターンもあるんですよ、ね、すいません山口さん決まっちゃったんだよねなんて、どこのエージェントですかって聞くんですよ、一応、教えてくれる企業もあればないんですけど、まあ、こんなとこにも出してるんだみたいな、
そのエージェントはどうやってその金の卵を見つけてくるんですか？応募してくるってことですか？
応募してくるだと思いますよ。あとはやっぱりそのものすごく電話をして、候補者にどうですか、もう転職しませんかっていう営業活動ですよ。
いや実はね、それも次聞こうと思ってたのが、たまに意味不明なやつが電話かかってくるじゃないですか、あれどうやって情報を得てるんですか？
展示会に行って名刺交換とか、でも坂口さんの場合は有名ですからね、まあ一般の人か、
そうあの展示会でほらあの名刺交換しちゃったらまだ OK じゃないですか、突然知らない人が電話かかってきますよね、例えば現役の調達部員の元に、
なるほどね、今すごくあの
答えづらい、
今それもいけないんですよね、うちの会社もヘッドハンティング会社なんですけど、法律で人材紹介業法というのがあって開示しなきゃいけないんですよ、なんでこの情報を得られて電話してますっていうのをやらなきゃいけないんで、
そうですか、
訴えられたらかなり人材紹介会社としてはダメなので
痛手というか、あ、そうなんですか。
でも昔はそういうのやってました、
あのなんかね珍しく台本一行だけ読むんですけども、あの終身雇用という考え方は今後どうなっていくのかってあるんですけども、あのなんか山口さんの話を聞くとあれなんですね、外資系は昔から転職盛んだし、日系企業はあんまりそんな積極的な人いないしってことが続いてるだけなんですかね。
そうですね、終身雇用2000あれね、トヨタの社長さんがね、2019年終身雇用維持するのは難しいって言ったのでありますけども、とっくに崩れてるっていうか、
僕の
感覚では、いや日本企業もそうなんじゃないですかね、あの、バブル崩壊まで1989年ぐらいまで働いてる人っていうのは40歳超えても年収のカーブっていうのが上がってったんですけども、2007年とかですかね以降の人っていうのも40歳を境にこう給料の上昇がないんですよね。
そうです
ね、だから企業が人を抱えられないっていう状況になってるので、その終身で働くっていうことを企業があんまり今考えてないような気がします、
そうです、
一応定年っていうのはありますけど、
あのなんか管理職の年収が劇的に下がってますもんね、新人が逆に上がっているけど、ただあの同じ人からするとそんな下がってないかもしれないけど、新しく管理職になるときに給与制度の変更でこう抑えてるってことですよね、
だから高い年齢の人イコール、まあ、年功序列、だったので、まあ、それを企業が抱えきれないっていう現象がデータとしてきちっと出ている、
なるほど、で実はそろそろ時間もあと3分ほどなんですけれども、山口さん前回お話しした時にすごく私印象的だったのがあって、絶対こんなこと山口さん言わないと思ってたのに石の上に3年っておっしゃってたんですよ。
お
これはすごく印象に残ったんです、
ね、新卒のパターンです、
新卒のパターンで、で私が新卒新人若手の、まあ、メッセージ若手2かメッセージをくださいって言った時に、ねえ嫌な会社だったら辞めちまえっていうのがご自身的にはいいかと思ったらじゃなくて逆だったんですよね。
3年は3年、いや頑張ってほしいですね。
そこら辺の意図を改めて、
なんでかっていうと、40代50代になった時に、 企業の課題を解決してほしいとか、うん、困難が結構降りかかってくる、ね、うん、管理職、うん、社内政治を収めてほしいとか、取引先さんのトラブルを収束してほしいとか、うん、海外に拠点を出すけどノウハウがないとか、うん、すっごい大変なことが多いので、うん、最初の3年、うん、若い時に嫌だから辞めてしまうとかっていうのだと、その、まあ、その時の3年の苦労が40、50になって生かせる機会がたくさんあるけども、うん、そこに定着しなかった人はそういう管理職としてのチャンスとかっていうのも降ってこないっていう現象が起きるので、
うんうん、これはいい話、
後々の経験になるので最初の3年は頑張ってほしい、うん、
だから最初の3年は理不尽だし、
そうです、ね、
不合理不条理だし、はい、周りに何言ってんだとか、これ明らかに間違いじゃんとか、そういうことに囲まれてるけど、むしろ40、50になって解決しないといけない問題は、それをさらに複雑にした不条理な、
はい、
不合理な、
そうですね、
ろくでもないことを解決しないといけないと、
はいはい、
そのためには若い時に、これはあれですよね、なんかロートルが何言ってんだっていう話じゃなく、
そうですね、
じゃなく現実的に解決しないといけない胆力を養う、はいはい、
そうですね、うん、経験を積むってことですよね、
うんうん、なるほど、いいですね。じゃあ山本さん、その話の流れで、前回は DX 人材が求められてるって話があったんですけども、
はい、
じゃあトップ2トップ3ぐらいは何ですか。トップ1が DX とすると、
トップ1が DX とすると、はい、2、
うんうん、要するに、トップ2とトップ3を聞いて、でかつ地道に3年でも何年でもこう胆力を磨き上げた人が、もしかしたら山口さん次のターゲットになるのかなと思いまして。
なるほど、
うん、
今それを言うと結構いろんな企業さんからいろんなニーズをいただいていて、
はいはい、あ、山口さんそれだったら
いいんですかね、それでいいですね、
素のままにお答えいただいた方が、
は
い、
うん、実は RGF、うん、エグゼクティブスタージャパンっていうのは外資系に特化をしてるんですけども、うん、実は今日系企業さんの大手企業が管理職不足にすごい悩んでて、
これちょっと待って、なんで山口さんそんないい話を今最後にしだしたんですか。
いやいや、それで、うん、管理職、
うん、
部下5人とかですね、
はいはい、
を束ねる人、チームマネージメントできる人がいないんですよね、大手企業は。これはびっくり、
衝撃だな、
衝撃なんですよね、
なるほど。
今までそういうニーズが降ってこなかったんですけども、うんうん、うち親会社がリクルートなんで、うん、リクルートで扱えない、まあ、人が探せないものが落ちてくるんですけど、
なるほど、
日系企業大手の、
これは 山口さんに聞く前に牧野さんに聞いてみましょう、はい、これちょっと今まで聞いた内容と矛盾する気がするんですね、うん、というのがこれまでは同期入社、入社同期のうち管理職になれる人が1人か2人しかいないと、うん、もう席がどんどん狭くなってるんだと話聞いたけど、うんうん、さっきの山口さんの話だったらむしろ募集してると、
うん、
これどういうふうに成功してつけばいいんですか。
いやだから、うん、いや本当です、
同期入社がボンクラばっかりってことですか。
そういうこと、
年、うん、年齢でいうと45歳ぐらいなんですよね今、うん、だからそこって多分バブル崩壊して
で、ああ、そうそう、
ちょうど採用が凍結したとこと重なるんですよね、
一般的に92年ぐらいから、
リーマンショックだから単純に企業の中にその世代の人がいないんだ、
って抜けちゃってるんですよ、うん、
はあ、
だからそこはすごいチャンスですよね、チャンスというか転職を考えている人だったらすごいチャンス。
それでもちょっとより難しいのが、調達だけでもなかなか見える化できないのに、
はい、
優れた管理職ってのは何見たらいいんですか。
難しいんですね、うんうん、それ本当に調達の、うん、
調達でも難しい、
調達の管理職ポジションなんです、
うんうん、
で大手、
それは社内にもういないってこと
なんですね。
いないんですね、そこのポジションは。
だからあれですね、だから私がかつていたような会社でこう不況があってね、
うん、
もう10年近くポカって空いてることがあった時に、
うん、
その会社はそこにすごく危機感を持って、
うんうん、
だからそのバブルの後とかでも採用なんていうのかな、 ある程度取り、うん、そう続けたんですよね。だそういうことがなかったら、まあそれは大変でしょうね、うん、本当
いない
ん
だ
ね。まさかの結論になりましたね、
うん、
先週が DX で今週がマネジメント、
うん、
すごい意外な2つが実は最も重要というか重要型で供給不足であると、
う
ん
そうです
ね、山口さんのサプライチェーン上では DX と管理職を求むってことですね。
求むってことですね、
ちなみに管理職マネジメントであってもやっぱり英語とかある程度の人柄とかコミュニケーション能力は当然求められますよね。
必要です
ね、
はい、うん、日系企業のその管理職があるんですけど海外調達も含まれてくるので、
なるほど、
英語必要です、
なるほど、
はい、
でかつその組織の文化に合った カラーに合った感じでちゃんとそのメンバーもうまくマネジメントというか導いてくれること、
は
い、
そうですね。
なるほど。
でも欲しいです。
でもあの本当に人材の供給してもらいたい人の特徴で明確になりました ね、
そうですね。
山口さん最後に、はい、あのリスナーの方に一言二言三言などいただければと思いますが、
はい、はい、まあ、この、うん、ラジオをお聞きの方、うん、まあ、は転職をメインに考えてるわけではないんですけども、まあ、そのキャリアの選択肢として、まあ、外に出てみるとかっていうのを考えてる方がいらっしゃったら、ぜひ役間口にご連絡いただければ、
はい、会社あるいは SNS などで、
はい、そうですね、
はい、はい、
よろしくお願いします。
ということで2週にわたってのゲストは RGF エグゼクティブサーチジャパンの山口和彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。